恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。報告になりましたように、先週の火曜日にレナード先生ご夫妻はアメリカに帰国されました。礼拝の後で先生ご夫妻に差し上げた花束がこういう形で帰ってきているのは何とも感謝です。置き土産のようにただ先生がいなくって悲しくってしょぼんとしおくれ、しょぼくれていますけれども、でも、これはこれとして素敵だなぁとですね、本当に先ほどから皆さんと話をしているんですが、レナード先生は今、ハワイで静養されています。私はハワイに行くことを全然知らなくって、ね、先生に、先生、これからハワイですねって言いましたら、はい、そうなんですとですね、当たっちゃったんですけれどもですね、クリスマスになると、オレゴンのテモテのところに行かれるそうなんですが、先生を見送るために大勢の方々が金沢駅に集まりました。46年前にはお二人だけで本当に卑怯と言われていた能登の奥に入ってこられた。いらっしゃる時には二人だけでやったのが、帰る時には大勢の本当にデイの子供たちに囲まれて送られていく先生はですね、寂しそうですけれどもまた嬉しそうでもありました。プラットフォームで輪になって先生に祈っていただき、またみんなでまた会う日までを賛美して先生を送らせていただいたのですが、その時先生はですね、プラットフォームで一人一人にこう声をかけながら私のところに来て何を言うかと思いましたら、昨夜私のところにある牧師親子が来ました。この忙しい時に最後の夜に2時間喋っていきました。それは大変でしたねと言いましたら、でも感謝でした。その牧師はあるこう教会員の問題のことで20年前にこうなんて言いますかね、ちょっと喧嘩ではないんですけれども、こう気まずい状態になってしまって20年間和解ができなくって、こうお会いすることがありませんでした。でも、アメリカに帰る最後の夜に訪ねてきてくれて、そして全てのわだかまりが取れて、ね、和解できたことは本当に感謝でした。これで、私は日本には全ての人と和解できて、みんなと仲直りができて、もうすっきりして帰ることができます。とおっしゃったもんですから、私は冗談で、先生、もう一人残ってますよ。私は、とですね、言いました。あ、先生、どうぞ全てのこと許してくださいとですね、体をエビのように折ってお辞儀をされたんですけどもですね。本当に46年の働きを終えて、この懐かしい日本をですね、去っていかれる先生の、その心の一端を知る思いがしたのですが、今読んでいただいた聖書の箇所、イエス様は今、数時間後に逮捕されて、翌朝には十字架につけられて死んでしまわれる。弟子たちとの最後の晩餐の席の話です。イエス様の心には、ご自分の十字架の死という、クリスマスにこの世界に来られて、なすべき最大の事業、私たちの救いの大事業が今目の前に迫っているんですが、後に残していく弟子たちのことが大いに気がかりだったのです。弟子たちが今置かれている状況、この後イエス様がいなくなってからくぐらされる様々な苦しみを思うと、イエス様の心は張り裂けんばかりだったのです。弟子たちにこの後襲いかかってくる、いや、今もうすでに襲いかかっている様々な問題、それは内側からの問題と外側からの問題と両面ありました。内側の問題はすでに13章で触れられました。すなわち、 一つは、弟子の一人であるユダが裏切るということ。もう一つは、弟子の中のリーダー格のペテロが、今夜のうちにイエス様を裏切り、三度もイエス様を知らないと否定するということ。そして何よりも、イエス様ご自身がいなくなってしまわれる、去ってしまうという、弟子たちにとっての大問題。この十五章の十八節から後で、イエス様は今度は外側から襲いかかる苦しみについて語られます。クリスチャンたちが、後に残される弟子たちが、この世の人々、クリスチャンでない人々から憎まれ、迫害されるということ。なぜクリスチャンは、この世の人々から憎まれたり、迫害されたりするのでしょうか。三つの理由をイエス様の言葉の中に見ることができます。第一番目に、19節。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。第一のクリスチャンがこの世の人たちから憎まれたり苦しみを受けたりする理由は、クリスチャンはこの世のものではないからだというのです。クリスチャンとはこの世に生まれ、この世に生きながら、しかしこの世の中から呼び出されて、キリストに結び合わされ、神の家族にこの世から移し替えられた存在。イエス様の言葉によれば、私が世からあなた方を選び出した。この世から選ばれて出されて神に属する神の家族に移されたもの。すると、身はこの世にありますが、しかし私たちの所属は神の家族。すると、この世の人たちは、この世のものではないクリスチャンたちを、その違いのゆえに憎み苦しめるというのです。この19節の、世は自分のものを愛したでしょうという言葉が、新共同訳という聖書によると、世はあなた方を身内として愛したはずである。もしも私たちが、クリスチャンがこの世のものであれば、それは身内だから愛してくれたでしょう。この身内という言葉は日本人に非常によくわかるいい訳だと思います。すなわち、私たち日本人はこの身内意識っていうのが非常に強いわけです。身内のものは愛し、尊び、守るのですが、身内でないものに対してはがらりと態度を変えてしまう。自分たちとは違うので、異質なので、非常に厳しい態度で臨む。子供のいじめっていうのが大きな問題になりますけど、しかしいじめっていうのは子供の世界だけではなくして大人の社会にもあるわけです。異質なものに対してはいじめ、また憎しみを持って臨んでしまう。第一のクリスチャンが憎まれる理由は、この世にありながらこの世のものではないから。第二番目に21節。しかし彼らは、私の名のゆえに、あなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。クリスマスに、御子イエス様をこの世界に使わしてくださったお方、父なる神様を知らないから、クリスチャンを憎み、迫害するというのです。神様を知らないから、イエス・キリストは、この世界においでくださって、私たちの知り得ない、分かり得ない神様を、はっきりと見せてくださいました。イエス様がクリスマスに来てくださった目的の一つは、神を私たちに見せるためです。未だかつて神を見た者はいない。ただ、父の懐におられる一人子なる神だけが、私たちにそれを明らかにしたと、ヨハネ福音書の一章にあるように、イエス・キリストは22節。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。イエス様は来て、はっきりと 話してくださいました。父なる神とは、神様とはどのようなものであるのかを、私たちがもう弁解の余地がないぐらいはっきりと話をしてくれたんです。もしイエス様が話さなかったんだったら、未だに神様を知らなくっても仕方がないでしょう。でも今やイエス・キリストが歴史の中に登場して、神様を話してくださったので、神様についてはっきりと語ってくださったので、もう私たち人間は神様のことをわからないとは言えなくなったのです。弁解できなくなりました。それだけではなくして、24節、もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも、私の父をも見て、その上で憎んだのです。イエス様はお語りになっただけではなくして、その行い技によって、その様々な印によって、神様を私たちに見せてくださいました。確かに、キリストは、神ご自身であり、神が使わされた一人子なる神であることを、その技によって見せてくださいました。ですから、イエス・キリストについて、イエス・キリストに聞き、イエス・キリストを見ることによって、もはや私たちは弁解の余地がない。しかし、人々は、なぜか、イエス様がはっきりと語り、イエス様がはっきりと見せてくださったにもかかわらず、それを拒んだのです。イエス様が表してくださった神様を受け入れることを拒絶しました。なぜそうしたかというと、彼らが持っていた神様へのイメージと、イエス様が示してくださった神様のイメージが違ったからです。本当だったら、例えば皆さんが私についていろいろ想像するとします。あの男は一体どこで生まれたんだろう、いつ生まれたんだろう、どういう育ち方をしたんだろう、性格は、趣味は、どういう人なんだろうといろいろ想像して心で考えます。何を想像してもそれは自由です。でも私がここに立って自己紹介します。私は1943年の8月5日に生まれました。高知で生まれました。様々に自分の紹介をします。そうすると、皆さんが持っていた私への想像と、全然それが食い違っていたとしたらどうしますか？そんなの信じられない。私の想像したのが正しいとですね、いつまでも言い張りますか？それは愚かなことです。自分が持っていた様々なイメージは、それは捨てて、それはただ自分の思い過ごし、思い込み、偏見であった。これは捨てて自己紹介をした方を信じるはずです。イエス様はまさに神様を自己紹介してくださったのですから、本当だったら自分たちがすでに持っていた神様へのいろんな思い込みを全部捨てて、白紙になってそれをそのまんま受け入れればよかったんです。でもなんと人は頑固に自分の思い込みを捨てようとはしないのです。自分たちの持っている神様のイメージこそが正しい、キリストのイメージこそが正しいと言って、逆に自己紹介をされたイエス・キリストを拒むどころではない、これは神を冒涜するものだと言って、十字架につけて殺してしまったのです。16章の2節を見ると、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆、そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。これが人間の思い込みの恐ろしさです。自分たちの考えていることが絶対正しいと信じて、こうすることが神に奉仕する道だ、神に仕えている道だと言って、神様のためにクリスチャンを追放し、迫害し、殺す。この言葉はまさにあのクリスチャンになる以前のパウロの姿を予想させる言葉です。彼らは無知のゆえに、いや、堅くなな、頑固さのゆえに、キリストを、そしてキリストのしもべたちを迫害し、 それによって神に仕えていると思い込んでいます。彼らが迫害する第二の理由は、神様を知ろうとしないから、神様を知らないから。第三番目の、なぜクリスチャンは憎まれ迫害されるのか、25節です。これは、彼らは理由なしに私を憎んだと、彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。第三の理由は、理由もなしにです。時に人は理由もなしにクリスチャンはクリスチャンだということのゆえに憎みます。正当な理由があるわけではないんです。でも、なぜかクリスチャンが憎い。イエス・キリストに対しても、イエス・キリストを妬んだ人たちは、理由もなしにキリストを殺そうとしました。しかし理由もなしに殺すことはできないので、偽証人、偽りの証人を何人も立てて、偽りの証人を証言をさせて、それでキリストを十字架に追いやったわけです。まさに理由もなしに。クリスチャンも同じく、理由もなしに憎まれることがあり得るのです。イエス様の予告通り、イエス様が去って行かれた後で、クリスチャンたちは、弟子たちは人々から憎まれ、迫害を受け始めました。ヨハネがこの福音書を書いているこの時期は、まさにそのような迫害の中でこれを書いたのです。当時はローマ帝国がその当時の世界を支配していました。そしてある時からローマ皇帝は自分が支配しているその全ての地域において、ローマ皇帝を神として、偶像として礼拝することを強制していきました。ローマ皇帝を祀った偶像の前で、皇帝は主であるという告白とともに、こう炊けば、あとは自分がどんな宗教を持ってもいい。そういうですね、信仰の自由を与えました。でも、ローマ皇帝は主であるという告白と呼応を託くことが強制されたのです。形だけでもいいから、それをさえすれば、あとは自分の信仰を持てたのです。しかし、当時のクリスチャンたちは、どんなに形だけであっても、ローマ皇帝の偶像の前で呼応を託き、口先だけであっても、皇帝は主であるという言葉を発することはできませんでした。イエス・キリストは唯一の主であるという告白をなし続け、偶像礼拝を拒否しました。そうすると、人々は自分たちと同じように偶像を拝もうとしないクリスチャンたちを激しく憎み、白い目で見たのです。そして様々なクリスチャンたちを訴える材料を彼らは作り上げました。クリスチャンたちがこっそり集会をしている。それをある人が立ち聞きした。すると、なんと、クリスチャンたちはどこかから子供を誘拐してきて、その子供を殺して、その生き血をすすっている。聖餐式の様子を人々は盗み聞きして、血をすすっているということで、そんな噂が立てられたのです。また、クリスチャンたちがあまりにもお互いに愛し合い、仲がいいので、汚れた心でそんなものを見る人たちは、ああ、クリスチャンたちは互いに兄弟姉妹で集まって、汚らわしい兄弟姉妹の間で性的な罪を犯している、近親相姦をしている、汚れた者たちだという噂を立てられました。また、クリスチャンたちはその信仰のゆえに家庭を崩壊するものだとか、目に見える何の偶像も持たないクリスチャンたちは、あれは無神論者だとか、クリスチャンたちは終末終わりの日が近いと言っているけれども、終わりの日を来たらすために、クリスチャンたちが火をあちらこちらに放って放火して、ローマを火の海にしているとか、実はネロ皇帝がそれをしたんですが、様々な噂を、様々なありもしない抽象を浴びせられて、クリスチャンたちは、ことあるごとに迫害されたのです。大雨が降るとこれはクリスチャンのせいだ。飢饉が来るとこれはクリスチャンのせいだ。不景気が来るとこれはクリスチャンのせいだ。クリスチャンをライオンに食わせろとですね、人々はすぐに騒ぎ出したのです。これが当時の ローマ帝国の中でのクリスチャンたちが置かれていたありさまです。20節。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。ぜひキリストを信じる者として私たちはキリストのしもべとなった者としてこの言葉をイエス様のおっしゃる通り覚えておく必要があります。しもべはその主人に勝るものではない。主人であるイエス様が憎まれたのです。主人であるイエス様が十字架の道を歩まれたのです。しもべとは主人の後についていくものです。しもべもイエス様の同じ道を歩きながら憎まれること、これは当たり前のこと、思いもしなかった、思いがけないことではなくして、キリストに従っていくとき、誰かから憎まれること、これは避けることができないし、キリストについていくとき、十字架のそれは道につながっているのです。ですけど私たちの本音はどうでしょうか。イエス様はそうかもしれないけど、私は憎まれるのは嫌です。誰からも愛されたいのです。私は迫害されるのは嫌です。みんなから褒められたい、称賛を受けたいのです。私たちの本音はそうかもしれません。でも、イエス・キリストははっきりと、覚えておきなさい。しもべは主人に勝るものではない。ピリピ1章の29節。あなた方は、キリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。信仰も神様がプレゼントとしてくださいました。ああ、信仰はいいです。嬉しいです。それによって救われ、天国に行けるから。でも、信仰プラスもう一つがついているって言うんです。キリストのために苦しむことをも恵みのプレゼントとしていただいているんですよ。いや、その半分だけでいいです。いいえ、セットです。第二テモテ3の12。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。問題は、私たちが人々の憎しみや迫害やありもしないことで悪口雑言言われる抽象に耐えられるかどうかということです。私たちはやっぱりこの世の人たちからも家族や会社の同僚や親戚や多くの昔からの友人たちからクリスチャンになってもやっぱりいつまでも身内のものとして扱ってほしいのです。八方美人でいたいのです。教会が2年前に緑台からこの千鳥台に移ってきてから地域とのつながりが非常にですねこう深くなってきている感じがします。聖子小学校の方とですねとてもこう親しい関係ができたり、向こうは尼崎小学校とのつながりができたり、またすぐ隣の内灘高校の先生が生徒を連れて教会の中に見学に入ってきたり、昔の教会ではなかったことがよく起こっています。とても私たちにとって嬉しいことです。感謝なことです。でもそういったことを本当に感謝だ。確かに感謝なんですが、この世の人たちから非常によく受け入れられていることを嬉しいんですけど、一方で、果たしてそれだけでいいのかなっていう思いもどうしても出てくるのです。私たちは21世紀を目の前に2週間後に控えています。新しい世紀が始まる。新しいミレニアム2000年期というですね、新しい千年期が始まります。歴史の大きな節目を私たちは確かに迎えています。しかし、新しい世紀が始まることで、何か新しいことが起こるんでしょうか。もちろん私たちは大きな希望を抱くことは、当然のことなのでしょうが、しかし21世紀になるからといって何かが変わるんでしょうか。いいえ、人間が変わらなければ、いくら、世紀の年数が変わっても何も変わりようがないのです。変わるとすれば、新しい年を世紀を目の前にしながら 嫌な表現かもしれませんけれども、変わるとすれば、さらに悪くなることは確かです。テモテへの第二の手紙、三章一節から五節。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。2000年前の言葉ですけど、とても新鮮に、ああ今の時代だと頷かされるような表現です。そして21世紀ますますこの傾向はあらわになってくることは確かです。私たちが今通り過ぎようとしている20世紀を振り返っても、人々の憎しみっていうものが、いかに残虐な行為を行うか、人間の憎しみが一体何をするかが露骨に証明された世紀であったと言っていいでしょう。憎しみ。今から400年以上前に作られたハイデルベルク信仰問答という非常に素晴らしい信仰の証としての文書があります。その問いの4番と5番。問4。神の律法は我々に何を要求するのですか？答え。キリストは律法の内容をマタイの福音書22章の中におまとめになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。問5。あなたはこれらの全部を完全に守ることができますか？答え。できません。なぜならば、生まれつき神と隣人とを憎む傾向にあるからであります。皆さん、400年前の信仰の告白の中に、この言葉を見て、私たちは愕然とさせられるのです。私たち人間は生まれつき、神と隣人を憎む傾向にあるというのです。しかし、それはまさに私たちの姿ではないでしょうか。人間はなんと容易に憎しみに傾くことでしょう。心っていうのは決して平坦な土地のようではないのです。心っていうのは傾きを持っているんです。そしてこの傾きは何に向いて傾いているかというと、善に向いて傾いているんじゃないのです。放っておいたら善に走っていくんじゃないのです。愛に転がっていくんではないのです。そうではなくて罪に傾いている、憎しみに傾いているというのです。生まれつき、神と人と憎む傾向を持っている、それ激しい憎しみを持って、いや時に殺意さえ抱くのです。さて、イエス様が去った後のクリスチャンの群れ、教会はどうなったでしょうか。激しい火のような迫害を彼らはくぐらされました。そして、なんと、初代の教会は、イエス様がいなくなったもうその直後から迫害の火の中に放り込まれ、300年にわたって迫害をくぐったのです。しかし、彼らは300年の迫害の火の中を、耐え抜きました。生き抜きました。人々の激しい憎しみの真っ只中で、彼らはただ耐え抜いただけではなくて、かえって勝利しました。人々の激しい憎しみに、憎しみを持って返さないで、かえって愛を持って返すことによって、不思議なことに、じわりじわりじわりじわりと、ローマ帝国を愛によって勝利していって、ついにはローマ帝国をひっくり返してしまったのです。そして、クリスチャンたちが激しい憎しみの中で、まず愛したのは、主にある兄弟姉妹でした。 迫害の最中で、クリスチャンたちはイエス様のお言葉をいつも思い出し、いつもそれを練りはんでいました。17節の言葉。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。イエス様は最後の晩餐で繰り返しこの言葉を言うのです。12節でも。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。少し遡って13章の34節でも、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。彼らは苦しみに遭い、憎しみに遭い、迫害されるその真っ只中で、イエス様のお言葉をいつも思い出しながら、互いに愛し合い、祈り合い、許し合い、支え合い、使い合ったのです。その麗しい愛の交わりが、実は激しい憎しみの中で彼らを耐えさせたのです。果たして、私たちもそんな愛で互いに祈り合い、支え合い、許し合い、受け入れ合っていくことが私たちはできるのでしょうか？できているのでしょうか？20世紀の教会の歩みを今振り返る季節です。日本の教会のこの100年間を振り返るときに、特に今から50数年前の太平洋戦争の中をくぐったときの日本の教会の姿は、今新しい世紀に向かう私たちの大きな考えるべき材料になります。太平洋戦争の真っ只中で、日本の教会は、また日本にあるクリスチャンたちは、どのような態度をとったか。あの戦争の中で日本の教会は、私自身その中にいなかったものとして、あんまり大きなことは決して言えないのですけれども、しかし歴史の一つの事実として教えられていることは、日本の教会、日本のクリスチャンたちがその中で最も大切なことは何かというと、日本人であるということでした。第一の優先事項は日本人であるということが優先にされたのです。良き日本人として、この日本を支え、この日本を勝利に導くことが、日本人クリスチャン、日本にある教会の第一の使命とされました。クリスチャンであるということは、第二、第三に追いやられてしまい、それを教会は、クリスチャンは受け入れてしまったのです。戦争中に、そんな中で最も、この日本の国によって迫害され、憎しみを受けたのは、ホーリネス系の教会、クリスチャンたちでした。ホーリネスの人たちは、その純粋な信仰と、そして大切な信仰の一つの内容として、再びいらっしゃるイエス様、再臨のイエス様が来られるとき、再臨のイエス様が王様として全世界をその支配下に置くという、この信仰告白が、日本の当局の目に触れたのです。天皇こそ神であり、天皇こそが唯一のこの日本の王であるとしているその日本の国の中で、ホイネスの人たちは、いえ、キリストという別の王が来るというその信仰が怒りに触れました。そしてある日一斉にホイネス系の牧師が逮捕されました。牧師たちが逮捕されたその時、残された教会はどうしたか。クリスチャンたちは一体何をしたか。最も支えてほしいその時、教会は、また他の教会は、クリスチャンたちは、逮捕された牧師たちに対して非常に冷たい仕打ちをしました。日本人であることが第一ですから、その日本当局に逮捕されて、実刑を、判決を食らって刑務所につながれるということは、まさに非国民。そんな非国民の牧師はもういらない。 そんな非国民を出すような教会はもう閉鎖した方がいい。逮捕された牧師を、牧師に残された教会はですね、総会を開いて、この教会はもう閉鎖しましょうと解散の決議をしたり、刑務所につながれている牧師に対して非常に冷たい態度をとっていったのです。そんな牧師の子供が食べるにも窮して、以前に役員だった人のところにお母さんから、あそこお百姓さんだから、かぼちゃでも残ってるかもしれないから、かぼちゃをもらいに行きなさいとですね、一人の少年、後に牧師になるんですけどもですね、かぼちゃをもらいに行きます。すいません、かぼちゃ一つくれませんか？お前のところになんかあげるかぼちゃはない！もうお前たちとは関わりたくないのだ！と言って、本当にですね、この少年は泣きながら帰ってくる。そのことが後に、クリスチャンになるために、また牧師になる大きな引っかかりになったと言うんですけど、それをですね、乗り越えて牧師になられました。教会の中で、兄弟姉妹が互いに密告者になりました。あの人はあんなことやってた。あの人はこんなことをしてたとですね、互いに見張り合って、警察に密告するということが当時普通にありました。とても悲しい、とても恥ずかしい歴史を日本の教会はくぐっているのです。こうした日本の教会の体質っていうのは、50年経ってっていったのでしょうか。過去のことなのでしょうか。今は、クリスチャンがその信仰のゆえに経験する様々な苦しみ、様々な悩みをお互いにキリストにある愛を持って追い合い、支え合い、祈り合っているんでしょうか。悲しいことに、私たちの日本の教会っていうのは、それからすっかり抜け切ってはいないということを私たちは、自らの信仰の体質の中から知らされるのです。誰かがその信仰のために家庭の中で職場で、とても辛い状況に追いやられている。本当に針のむしろのようにされているのを誰かが知ると、そこにあるのは励ましや慰め、祈りであるはずなのに、時には批判が行くのです。抽象が、責める言葉が、投げられるのです。あなたのやり方が悪い。波風が立つようなことをするから、そんな目に遭うのよ。あなたは人をそうやって怒らせるからいけない。つまずかせてしまっている。かえって責められてしまう。キリストの信仰のゆえにくぐらねばならない、憎しみや苦しみや迫害を、主にある兄弟姉妹が本当に自分の痛みとして受け入れ合って、本当に共に涙することがなくって、上手にやらないからよと、かえって批判してしまう。これは、50数年前の日本の教会と、まるで変わっていない体質なのです。イエス様は、そんな時にこそ、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。それだけが、人々からの憎しみに、迫害の中にいる、クリスチャンたちを、耐えさせる唯一のものだからと繰り返されたわけです。私たちはもう一度どんなに大きな愛でイエス様から愛されているのかを覚えたいのです。しかし、まず私たち自身が、私自身がこの世の真っ只中にあり、そして私自身がまさにこの世と同じ状況の中にある。愛することができない。許すことができない。自分と違うものを受け入れることができない。自分にとって都合の悪い人を簡単に憎んでしまう。自分で知りもしないことで人を裁いてしまう。理由もないのに人を避けようとしてしまう。まさに世が自分の中にどっと流れ込んでいる。そんな状態。パウロは自分自身の姿を神様の光によって、御言葉によって照らされたときに、激しい叫びを持って言いました。ああ、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。今朝、私たちは何よりもまず、 パウロのようなこんな叫びをしたいのです。愛のない、許すことができない、簡単に憎しみに転がっていってしまう、この私。なんと惨めな、なんと悲しい死の体。死体がくくりつけられているような、本当に臭い匂いを悪臭を発する、この私。でもパウロはこう言いました。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。どのようにしてと言いませんでした。どのような方法でこの状態から私は抜け出し、作り変えられることができるでしょうかとパウロは言いませんでした。私たちは方法はもうダメです。この愛することのできない、許すことができない、憎しみから抜け出すことのできない、この私はどんな方法を持っても無理です。どんなに自分を打ち叩いても、修行しても、宗教を行き巡っても、自分自身を作り変えることはできない。でも、パウロのように私たちも、誰が、と叫びたいのです。誰が。そしてパウロは叫びました。勝利の雄たけびです。私たちの主、イエス・キリストのゆえに、神に感謝します。クリスマス。それは、この汚れ切った、改善の余地のない、憎しみの塊のような、私を救うために、キリストが飛び込んできてくださった、その記念の日です。そこにこそ、私たちの希望があります。この方にだけ、私たちは、作り変えていただくことのできる可能性があるのです。死の前に、ありのまんま出て、私自身がまさにこの世です。愛のない、本当に冷たい、憎しみにすぐに固まり、ゆくこの私を、どうぞ許し、憐れんで作り変えてください。この私のためにイエス様が来てくださって感謝します。その愛を、その方自身を今日受け入れながら、主にある兄弟姉妹が本当に許し合うことのできる、支え合うことのできる主の群れにさせていただきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。